今日はコリント人への手紙第1の7章25節から40節です。このところでは未婚の人への勧めが語られています。25節に、未婚の人たちについて、この意見を述べますとパウロは言っています。ただし、主の命令を受けてはいませんというふうに断っていますけれども、このところに神様はこの人に対する配慮というのがあることを感じさせられます。26節に差し迫っている危機という言葉が出てきます。また28節には身に苦難を招くでしょう。おそらくこれはクリスチャンに対する迫害ということを言っているのではないかと思います。そして29節に時は短くなっています。じゃあこれは何の時か。それはイエス・キリストが再び私たちのところに来てくださる、その再臨の時、私たちがイエス様にお会いする、そういう時が必ず来るということをパウロは語っているわけです。そしてそのことのために31節を見るならば、世と関わる人は関わりすぎないようにしなさいと、そのことを彼は注意をしました。なぜならば世と世の欲は過ぎ去るということがかつて言われていたことであるわけです。やがてこの世は失われてしまう。じゃあ永遠に残るものは何なのか。それは神の御国であるわけです。ですからイエス様もまず神の国と神の義とを求めなさい、そうすれば全てのものは添えて与えられるであろうと言われたわけですけれども、一番大事なのは何かっていうと神様であるということを明らかにしているわけです。ですから32節のところに、思い煩わないように、この世のもの、またその他のものに思い煩わされない、そして32節のところにどうすれば主に喜ばれるかというような言葉が出てくるわけです。ですからクリスチャンの生き方は何かというと、いつもこの主が共におられる、そして自分は一体何によって生かされているのか、それは主なる神様によって生かされているということであるわけです。聖書には愛という言葉がたくさん出てきます。だいたい4種類聖書には愛があると言われています。大きく分けるならば、人の愛と神の愛です。人の愛というのは限りがあるわけです。もう自分が好きだから愛する、好ましいから愛する。しかし主の愛は全く違うわけです。好むと好まざるとかかわらず、いや逆に自分を憎む者をも愛するというのが主なる神様の愛だということです。そして私たちが救われたのは何によって救われたのか、自分が良いことをするのか、自分に価値があるから救われるのか、そうではないということです。たとえ自分がそれこそ神様に敵対していたものであったとしても、その罪を神様は許してくださる、その神様の愛によって生かされている、そしてその愛は過去の愛ではないということです。今も神様は愛してくださり、またその主の愛は私たちの心の中に注がれているということであるわけです。じゃあその愛を自分が受けた時にはどうするのか、どうすれば主に喜ばれるのか、そこに心を配っていく、それがクリスチャンの生活のもう中心核となるものだということです。ところが33節見ると、結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、世のこと、それは31節にある世と関わるということであるわけです。 そして34節には心が分かれる。それはまあ自分の結婚している相手を愛するのか、それとも自分を滅びの中から救ってくださった主なる神様を愛するのか、そのことが問われるということになるかと思います。それは逆に34節の中頃を見るならば、女性ももう同じようなことになっていくということであるわけです。しかし私たちはいつも何を第一にするのか、人が第一なのか、それともイエス様が第一となるのか、それを私たちはよく考える必要があります。そしてイエス様はルカの福音書14章の26節に、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできませんということを言われたわけです。私についてきたいと思うなら自分の十字架を追って私についてきなさい。ですからそのイエス様についていく、イエス様を愛するという愛は人間の愛、この世の愛とは全く異なるものとなるということです。ですからある方はその主を愛するということは、言うなれば自分の家族を憎むような、もうそのような思いだということを言った方もあるわけです。でも私たちはイエス様のために喜んで自分の家族をも捧げていく、捨てていくならば、もうその100倍をも受け取るということをも言われたわけです。私たちに大事なのは何かっていうと、神様は復活させてくださるというその信仰であるわけです。その信仰があるならば、たとえこの危機、そしてまたこの身に迫ってくる苦難、すなわち迫害があっても、家族が、まあ、それで命がもう失われる、命を捨てるっていうことがあっても、神様はよみがえらせてくださる、復活がある、そこに私たちの大いなる希望があるということになるわけです。そしてその信仰に生きるならば、実は35節の終わりのところに、むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためですという言葉があるわけです。この復活の希望があるならば、品位ある生活、すなわちそれはもうキリストに似た生き方ということです。もう極端なことを言うならば、イエス様はゲッセマネの園で血の汗を流された、そしてこの杯を取り除いてください、しかし私の思いではなくて御心がなりますようにと言われて、イエス様はまあ言うなれば自分の母兄弟たちを言うなれば捨てて十字架を選んで従って行かれた。そしてひたすら主に奉仕する、仕える、もう父なる神様に従っていく。じゃあ結果どうなったのか、十字架で死なれたけれども死の中からよみがえられた。そしておそらく母マリアも、そしてその兄弟たちの何人かはもうエルサレムでクリスチャンのリーダーとなっていったということが明確に出ているわけです。私たちはこの世に関わりすぎないように、世は過ぎ去っていってしまうわけです。一体最後まで何が残るのか、私たちは復活の信仰、そしてまたキリストに習う品位ある生活、ひたすら主に奉仕できるように私たちは励むものでありたいと思います。しかし36節以降を見ると、その結婚については決して、この結婚するっていうことは罪を犯すというものではない、ということが語られています。また37節には、この自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。まあ結婚の約束をしていた、しかしやはり自分は独身でいこうというなれば、 もう婚約破棄する、まあ、ユダヤ人にとっては実はもう婚約するっていうこと自体がもう結婚と同じような意味があるっていうことであったんですけれども、でも決意してもうそれをやめにする、それは立派な振る舞い、ということをパウロは言っているわけです。しかし決して結婚することを彼は止めてはいません。まあ、39節にはこのまあやもめのことですけれども、妻は夫が生きている間は夫に縛られます、しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります、ただし主にある結婚に限りますとあるわけですけれども、再婚しても問題は一つもない、ただし主にある結婚、もう主が先に来るというようなことを彼は言っています。でもまた40節にはそのままにしていられるならその方がもっと幸いです、もう再婚しないで一人でひたすら主に仕える、やがてその時は来る、時は短くなっている、パウロは言っています。ですから私たちは自分のために命を捨ててくださったイエス様が自分が何をしてすれば最も喜ばれるだろうか、結婚するにしてもしないにしても主が喜ばれる、そのことを私たちは第一になすものとさせていただきたいと思います。